ホームシーサイランレディオサイ11月号をお届けいたします。今回の内容は SSOJ 事務局からのお知らせ。8月にガネーシャチャトゥルティを記念して発売されたバジャン CD ボル23から日本語のニューバジャン、デサイ教授の講演会から2015年のテーマ愛は源、愛は道、愛はゴール、ラブイズソース、ラブイズパス、ラブイズアゴに関して愛に関するお話をご紹介します。デサイ教授の講演会から Q&A をご紹介します。
オームシリーサイラーム SSOJ 事務局です。日増しに寒さが加わってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。10月度から11月度の初旬にかけて、プッタパルティよりスーナム博士とデサイ教授という2名のゲストを日本にお迎えすることができました。東京、横浜、名古屋、大阪、神戸にて大変貴重な講演をいただくことができました。追ってサイラムニュースでの記事の掲載や各センターに DVD 等をお届けし、情報の共有をさせていただく予定です。先生たちを通じてスワミがお与えくださいました貴重なメッセージをしっかりと消化し、全員で力強く霊性の道を歩んでいくことができましたらと思います。それでは2014年11月度、12月度のご案内をいたします。11月23日日曜日、サティア・サイババ様ご降誕89周年記念祭が開催されます。全国のセンターグループにて様々な形でご降誕祭がお祝いされます。東京センターでは午前中にエーカーダシャ・ルットラ・パーラーヤナが開催され、その後ご降誕祭が開催されます。また関西では関西地域合同でご降誕祭が神戸 ISS ホールにて開催されます。お近くのセンターグループのご降誕祭の詳細情報はホームページ等でご確認ください。各地で開催されるご降誕祭にぜひご参加くださいまして、スワミへの感謝を捧げてくださいますようお願い申し上げます。11月29日土曜日、山口県にて山口バジャン会が開催されます。時間は13時から17時、場所は防府市ルルサス2階和室。光明瞑想、ガヤトリーマントラ、バジャンなどを行う予定です。山口で開催される貴重な機会です。お近くにお住まいの方はぜひご参加をよろしくお願い申し上げます。その他のお祭りは12月25日木曜日、クリスマスが予定されております。記念祭は11月度大阪センター、12月度長野グループ、奈良グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーム・シュリー・サイラーム。
日本語のバジャン CD ボル23からバジャンを紹介します。
나사티나나사이바가마
日本に今まで、スアミの祝福により、アニール・クマール博士、レディ博士、ベンカタ・ラーマン博士が来日され、スアミの見教えと、スアミとの貴重な体験談を、私たちにお伝えくださいました。そのことにより、私たちに大きな気づきを与えていただきました。さて、この度、デサイ教授が個人的に日本を訪問され、その合間を縫ってスピーチをしてくださいました。その内容を皆様にお届けしますので、 どうぞお聞きくださり、何かの霊性向上のご参考としてください。デサイ教授の講演会から、2015年のテーマ、愛は源、愛は道、愛はゴール。Love is the source. Love is the path. Love is the goal に関して、愛に関するお話をご紹介します。
With pranams at Bhagavan's lotus feet,
Bhagavan の蓮華の目足にお祈りを捧げます。
Dear brothers and sisters, Sai Ram to all of you.
親愛なる兄弟姉妹の皆さん方、皆さんにサイラムとご挨拶申し上げます。
The word love is one word which is synonymous with Swami.
愛という言葉はですね、スワミという言葉と同義を同じ意味を持った言葉であります。
If there's anything which summarizes what Swami stands for, what he has lived his life for, and what he has given up his life for, it is the word love.
まあ、スワミがですね、生きられたこと、そして、まあ、スワミがなされたこと、そしてまたスワミが命をかけて成し遂げられたこと、それを一言で要約すれば、それは愛という言葉につきます。
Love is indeed what he stands for. For love is the source of all human relationships.
で、本当に愛というものを、そのスワミがそれこそ命をかけて表して、その表現している、スワミがそのために存在している、それが愛でありまして、その愛というものはあらゆる人間関係の一番大切な源であります。
As someone very beautifully put it, it is love which makes the world go round.
まあ、ある方は本当に素晴らしい言葉を残されたわけですけども、その言葉によれば、愛というものはその世界この愛があるからこそ世界を動くという言葉があります。
But Swami gives a new dimension to this word love.
で、スワミはこの愛という言葉にですね、新しい次元を付け加えていらっしゃいます。
Swami teaches us that love is something which is very, very natural to us.
で、スワミは私たちにですね、その愛というものは非常に私たちにとって自然なものであるということを教えてくださいます。
And love is not merely natural to us. Love is something which isLove is something which we must practice wholeheartedly and unconditionally if we want to love God and merge into God.
まあ、その愛というものは、私たちがその心の底から感じるだけではなくて、その誠実に心の底からそれを表現する必要があるわけですね。で、私たちが神を愛し、で、神に到達したいと思うのであればですね。
He says, duty.With love is desirable.
スワミはその愛の伴う義務、それは望ましいものであるというふうにおっしゃいます。
Duty without love is deplorable.
で、愛の伴わない義務、それはもうなんていうか、
When you do your duty without having love in your heart, that is something which needs to be condemned.
その自分 の, その義務をするときにそこに愛がなければですね、それは本当にもう全然好ましくない、望ましくない状態である。
But love without duty is divine.
しかしその義務の伴わない愛、義務がそこに介在しない愛、それは神のものであるというふうにおっしゃいます。
And this was what he was showing by his own behavior.
でこのような愛をですね、スワミご自身のその振る舞いによって私たちに示してくださっていたのであります。
Love without duty. We all love people around us, family, friends, associates, because it's our duty to love them.
で私たちはその愛しますけども、その例えば私たちの家族とか、私たちのその仲間とかですね、そういう方々を愛しますけども、それは私たちが彼らを愛する義務があるから愛するわけであります。
There is a give and take relationship in all human relationships, and that is what makes it natural for us to love the people with whom we come into contact.
私たちの人間の間の愛というものですね、そこに与える、ギブアンドテイクの関係があります。まあ、そういう意味で私たちが周りの人々、その愛する義務がある方々を愛するということは非常に自然なことであります。
But to be able to love anyone with whom we come into contact, to be able to love someone whom we do not know, to be able to love people unconditionally,
私たちがその出会う人々のすべてを愛することができるようになるために、そしてまた私たちが全く知らない人々を愛することができるようになるため、また私たちが無条件にその人々を愛することができるためには、
That is when we are putting into practice Swami's dictum, love all, serve all.
それができるようになって初めてですね、私たちはそのスワミがいつも教えていらっしゃいます、すべてを愛しすべてに使いなさいということが実践できるようになるわけであります。
When we do that, we love anyone and everyone we come into contact with.
もし私たちがその出会うすべての人、相手がどんな人であろうとも、それをその方をですね、愛することができる、愛するとき、
We love people who help us, and we also love people who harm us or who could potentially harm us.
私たちを助けてくれる人たちを愛するだけではなくて、私たちを傷つけた人とか、あるいはその私たちを傷つける可能性がある人々、それも愛するわけです。
We love people not selectively, and more importantly, we love at all times.
で私たちはその誰を愛し誰を愛さないというそういう選択を加えずにですね、全ての人を愛し、またその一回愛するだけではなくて、ずっといつもいつもその人を愛するわけであります。
And the only way it is possible to do that is if we are able to realize or see the God that is present, the divinity that is present in the other person.
まあ、そういうことができるようになるのはですね、私たちがその相手の中にその神っていうものを見ることができたときに初めてそれができるようになるわけであります。
The starting point of that is to love yourself.
で、それを、そういう愛をですね、始める一番最初のそのステップといいますか、出発点は皆さん自身を愛することであります。
Unless we love ourselves, we love who we are, we are comfortable with who we are.Then we have the self-confidence to deal with the world.
私たちがその自分自身を愛することができるとき、自分のありのままのですね、自分を好きになることができるときに、初めてその世の中に対して正しい対処の仕方ができるようになるわけであります。
Unless we do that, the starting point is to love yourself. And when you love yourself, you realize that what is more important than all yourworldly accomplishments is to love the God that is within you and to reach that divinity.
で、まあ、私たちがですね、そのいろいろこの世で達成できるあらゆることよりももっと大切なことは、自分自身の中にあるその神を愛することができるようなこと、またその神に到達すること、それがあらゆるその他のことよりも大切であるということに気がつくようになります。
It has to begin with loving yourself because Swami says the entire creation is nothing but reaction, resound, reflection.
ですからその、この愛の過程というのはまず自分自身を愛することから始めなければなりません。というのをスワミがおっしゃるようにですね、この全宇宙というものはあなた自身のその反映、反響、反射に他ならないというふうにスワミがおっしゃるからであります。
If you don't love yourself enough, that reflects in the human relationships that you have.
もし皆さんが自分自身を十分に愛することができなければですね、皆さん方が周りの人々と関わるときにもその人間関係にそれが反映されるようになります。
If you're not comfortable with yourself, there is strife all around you.
もし皆さんが自分自身をですね、そのありのままの自分自身を受け入れることができなければ、皆さんの周りにはいろんな苦しみが渦巻くことでしょう。
And what is more important?If you want to see the divinity in others, you must first be able to see the divinity in yourself.
もっとさらに大切なことにはですね、皆さんがもし周りの人々の中にその神を見たいと思うのであれば、 まず最初に自分の中にその神を見ることができなければなりません。
This is perhaps even more important today when we are dealing with a Sai who is no longer in physical form with us.
で、このことはですね、そのスワミが肉体を持って私たちと共にいらっしゃらないこの今になってはですね、前よりももっとその自分自身を愛する、自分自身の中の神を愛するということが大切になってくると思います。
Till now, we had got used to a Sai with form within us.
これまではですね、私たちが肉体を持ったスワミがいらっしゃって、またそのスワミが自分たちの中にいるということを考えておりました。
We are lucky. Successive generations of Sai devotees will not be so lucky. We are lucky because he put us on to the journey when he was amidst us.In human form.
私たちは本当に恵まれています。スワミが肉体をまだお持ちの時にですね、私たちがその才の道を歩くことができるようにしてくださったわけであります。私たちのその後に来る方々はですね、私たちほど幸運ではないかもしれません。
Till now, like I said earlier, if we had a problem, if we wanted guidance, if we had an issue with anything,We would rush to him and hope that he would give us an indication.
スワミがですね、肉体をお持ちになっていた頃はですね、先ほど申しましたけども、私たちが何か問題を抱えているときは、もうすぐにスワミのところに行って、その問題をスワミにお預けするということができたわけであります。
Even if we could not physically ask him, we would still look for some kind of indication from him.
まあ、例えば私たちがですね、その肉体的にスワミのそばに行くことができて、そういう問題を相談できないにもかかわらず、できない時でさえですね、私たちは何らかのそのサインがスワミから来るということを期待しておりました。
The fact that even if we were far away, one fine day we would go to Prashantinilayam and have Swami's darshan and be reassured and recharged with that darshan was a very, very fond hope.That everyone looked forward to.
例えばその私たちが、スワミのいらっしゃるところに近くに住んでいない人もですね、そのうちに、まあ、必ずプラシャンティニラムあるいはどこかに行ってスワミのそのダルシャンを受けてですね、霊的にそういう充電されるそういう機会が、そのうちに持てるというそういう私たちが希望を持っておりました。
But let us not forget that while it was the physical form that was very, very charming,The physical form was something that we pined for and looked forward to seeing or interacting. It was always a combination of the beautiful physical form and the omnipresent divine that we were dealing with.
まあ、忘れてはならないことはですね、私たちがいつもその姿を見たいとか、あるいはスワミと何かのそのやり取りをしたいというふうに、心から、ね、願っていたのはですね、そういう非常に美しいそのスワミの見姿だけではなく、そういう普遍的な意識を持ったその存在であるスワミとのそのやり取りを私たちは、こういう願っていたわけであります。
The form is enchanting. The form gives us joy. But it is the formless which makes the world run.
で、その神の見姿というのは非常に魅力的でですね、非常に美しいものでありますけれども、この宇宙を動かしているものはその姿のない神の側面であります。
But it is ultimately the formless that is omniscient, omnipresent, and omnipotent.
しかしその神の側面として全知全能偏在であるのはですね、その神の姿のない側面の方であります。
He is very much amidst us.But he is not amidst us in that 5-foot-4-inch physical frame.
まあ、スワミは私たちの中にいらっしゃるんですけども、それはスワミのその150センチぐらいのそのお姿のスワミが私たちすべての中にいるわけではありません。
When that physical frame was present, we would go to Prashantilayam, have his darshan, look forward to some kind of interaction with him.
スワミの肉体、スワミがまだ肉体をお持ちであった頃は、私たちはまあそのうちにプラシャンティニラヤム、あるいはどこかに行って、そのスワミの美しい姿を見るとか、スワミとの何かのそのやり取りをするということを心待ちにしておりました。
In the absence of that physical frame, we will have to learn to connect to the Swami within us.
でその姿を肉体を持ったスワミがもういらっしゃらなくなった今においてはですね、私たちが自分自身の中でどのようにそのスワミとのつながりを持つことができるかということを求めて探し求めていかなければいけません。
It is perhaps for our own spiritual sadhana that he is teaching us not to look without, but look within.
まあ、スワミはその私たちのその霊的な成長のためにですね、外側を見るのではなくて自分自身の中を見なさいというふうにスワミは教えていらっしゃいます。
It is the beautiful form of the Swami whom we know that we will pray to.
私たちがその祈りを捧げるのはですね、私たちが知っているあの美しいスワミの姿に対してであります。
And like I said earlier, we are lucky because for us to pray to that form is very easy.
私たちが非常に幸運であるというふうに先も申し上げましたけれども、その美しい姿に向かって私たちが祈りを捧げることは非常に容易なことであります。それは非常に私たちにとってですね、容易なことであります。
That form acts as an anchor, as against other devotees who've never seen the God, but only seen a picture or only seen a stone.
で、その私たちがそのスワミの見姿を見たことがあるということはですね、他の神の経営者たちはその実際にそう生きた神を見たことではなくて、絵とかあるいはその石とかでしかその神の姿を見たことがない方々に比べると非常に私たちは幸運であって、そういう神の見姿が私たちにとって一つの怒りというか、怒りって船の怒りですね、船をこう停泊するための怒り、そういう役割を果たします。
While that form acts as an anchor, it is ultimately within us that we have to find God.
でそのスワミの肉体がですね、そうやって私たちがその神に意識を定めるため の, その船の怒りの役割を果たすというふうに言いましたけれども、最終的に私たちは私たち自身の中にスワミの本質である神というものを見つけ出さなければならないわけであります。
It is said that it is in the depths of silence that the voice of God can be heard.
沈黙 の, その深みの中でしかですね、神の声は聞こえないというふうに言われます。
If we must communicate with this divine, and we must learn to communicate with this divine for our own good,
私たちはこの自分たちの中でその神とですね、こうやってコミュニケートすることを学ばなければなりません。それは私たち自身のためになることであります。
We will have to learn the language of silence.
私たちはその沈黙の言葉というものを学ばなければならないわけであります。
What is silence?
沈黙とは一体何でしょうか?
In India, there is a practice which many people do. I don't know whether it's prevalent in this part of the world. They do something called maunam. They keep silent.
でまあ、インドではですね、沈黙の行、無言の行といいますか、そういうものがあります。まあ、これは日本とかこういう世界のこの辺の地域でそれが実際に行われていることか知りませんけども、インドにおいてはそういう礼節行があります。
They keep silent, they don't talk with their mouth, but they communicate all the time, gesticulating with gestures and so on.
でも そういう人々はですね、言葉を使って会話はしませんけども、まあ、身振りとか手振りとかですね、ある表現表情とかで、気持ちをこう伝えたりします。
They not merely communicating with gestures instead of words. Their mind is also very, very active.
で、まあ、そういう方々はですね、そのジェスチャーとかそういうことでコミュニケーションを図るだけではなくて、まあ、彼ら の, その心は非常に活発に動いております。
Very often, the mind is, at such times, is hyperactive.
まあ、そうやって沈黙の行をしているときはですね、その心、そういう精神は非常に普通よりもさらに活発な状態になります。
That brings us back to the question, what is silence?
でまあ、この状態、これはですね、私が最初に言いましたけれども、沈黙とは何かという最初の問題に私たちを連れ戻してくれます。
True silence is not cessation of speech, but cessation of thoughts.
で、本当の意味での沈黙というものは、本当の意味での沈黙というのは、言葉を話さないということではなくて、思いがなくなることであります。
We will have to learn to develop this habit of silence, because only then, if we are able to slow down our mind, if we are able to slow down our thinking, our thoughts, then we may be able to connect with God.
で私たちはその心に思いがないなくなる状態っていうものをですね、だんだん身につけなければなりません。というのはその心のその思いの出てくる速度が非常にゆっくり遅くなった時に、あるいはその全く思いがなくなった時に初めて神とのそのコミュニケーションができるわけであります。
Connect with God we must, not once, not twice, but on a regular basis, as much of our living time as we can.
で神とそのつながった状態というのはですね、ただ時々ではなくて、一日のその私たちの時間のできるだけ多くの時間、そうやって神とのつながりを保つ必要があります。
Someone once asked Swami, "How long must I perform sadhana?"
で、まあ、ある方がですね、スワミに、いつまで私はどのくらいの期間礼聖修行しなければならないでしょうかというふうに聞いた方がおりました。
And Swami's answer was,To the point, he said, till your last breath.
スワミがお答えになったのはですね、最後の息を引き取るまで礼聖修行を続けなければならないというふうにおっしゃったわけです。
In the same way, we cannot say, let me connect with God once in the morning when I sit in my puja room.
まあ同じような意味です。私たちはその神と朝ですね、朝一度だけその自分 の, その祈りの部屋で、あるいは祭壇の前で神とのつながりを持とうというようなことは言うことはできません。
We need to do that on a continuous basis for our own good.
私たちはまあ自分自身のためにですね、そういう神とのつながりを持った状態をこう継続していかなければなりません。
I'm coming to the end of the time assigned to me, and therefore I will only close by praying to Swami to grant us the strength.Grant us the resolve to find for ourselves that silence in which we can connect with Him. Sai Ram.
まあ話の時間が参りましたので、一番最後に神にスワミへのそのお祈りで、この話を締めくくりたいと思いますが、どうかスワミ、私たち一人一人にそのスワミ神とのそのつながりを確立することができるその静寂というものを私たちに授けてください。
次に、デサイ教授の講演会から Q&A をご紹介します。
Many of the parents in the organization as well as outside the organization are very worried when to introduce, when would be the right time to introduce to their children God. Whenever we decide this topic of God in our homes,Children become very, very nervous, and they do not take too much interest in listening to anything that is related to God. Maybe because we don't create the enough atmosphere for it, or for what reason we don't know. And the question would be, like, what would be the right time to start about teaching about God to our children, and how to bring their attention. To bring their attention is very difficult because of all the things that they are surrounded with technologically, the TV, the computers, the iPads have made it so difficult for this issue to be addressed. Could you please help us find some answer towards this question? Thank you, Sai Ram.
これは最初の経営者たちだけではなくてですね、一般のお母さん方にも共通して言えるんですけども、子どもたちにその神様の話をするにはいつぐらいからですね話を始めればいいでしょうかって話なんですけども、まあ親が子どもたちに神様の話をしようとしても、あまり子どもたちはそういう話を一生懸命聞こうとしない。でまた今の時代ですから、いろんなその環境的にですね、子どもたちの気持ちを知るいろんなゲームだとかいっぱいありますんで、なかなかその子どもがそのお母さんの話を神様に関して言うと集中して聞かないということで、まあ、いつその子どもたちに 神様の話をすればいいんでしょうかということと、またどのようにしてその子どもたちの注意を引きつければいいんでしょうかという質問であります。
The right time to introduce a child to God is before the child is born.
で、子どもにですね、その神様を紹介するのに一番いい時というのは子どもが生まれる前であります。
In India it's a tradition that when the mother is pregnant,She spends a good part of her time being exposed to reading religious texts or attending religious discourses or religious discussions and so on. And that, there have been studies which show that that has an impact on the newborn child.
インドのその伝統的にですね、お母様方が、子供さんを身ごもるとですね、宗教的な経典を読んだり、あるいは宗教的なその会合に参加したり、さまざまなそういう、神様に関係したような活動に、参加するようになります。で、これは科学的に研究しましても、科学的な、調査の結果もですね、こういうことは、子どもたちにそういう、宗教的な傾向を植え付けるのに非常に役立つというふうに言われております。
While it's true that in Japan, from what I've seen,And in many parts of the Western world, the state as well as probably society believes in being secular. For a family which believes in God, there's no time too early to introduce the child to God.
日本もそうですけども、それからも他の西洋の世界もそうなんですけども、この神とですね、こういう社会においては神とそれから世俗という二つの分け方をしておりまして、で、神を信じているその家族の中においてはですね、その子どもたちにその神の話をするのに早すぎるということは、決してその早すぎることは、どれだけ早く話しても早すぎることはありませんということですね。
If the child grows up in an atmosphere of God being the head of the familyOf a religious atmosphere, at least inside the house, he will naturally develop a love for God, a liking for God, and a respect for religion.
もしその子供が育つ家庭がですね、神を中心として人々が生活している神家族であったりする場合はですね、自然なこととしてその神を敬う気持ちが子供たちに植え付けられるわけであります。特にそういう雰囲気が家の中にこう満ちているところにおいてはそうです。
The only problem with this is that children learn not so much by what we tell them, but by what they observe.
で、非常に大事なことはですね、私たちがその子供たちっていうのは親が言葉で教えることよりもはるかに多くのことを子供たちがこう見ること、観察することによって学ぶということであります。
Children are much moreperceptive than we credit them for.
私たちが思っているよりもですね、はるかに子どもたちというのはそういう感受性、ものを感じ取る力が強いわけであります。
Therefore, if the child is told about God, is told about religion, but at the same time, he is able to sense that we are paying only lip service to God, we are paying only lip service to religion, we are doing our rituals and pujas, but not putting into practice.What we are trying to tell the child, he will also learn not to respect God.
で、もしその親がですね、子供たちにその言葉でいろいろと神様の話や宗教の話をしたとしても、もし子供が親のその振る舞いを見てですね、その神様のこととか、それから宗教的なことっていうのは口先だけのことであって、本当にその心から神、あるいは宗教に対して深い敬意を払ってないっていうことが、見て取られればですね、子どもたちもまた同じように、神や宗教に対して深い敬意を払わなくなるでしょう。
This places a great responsibility on the parents for their own behavior, their own thinking, talking, what they discuss among each other, and how they behave.
このことはですね、その親たちが自分たちはどのような考え方をするか、また子どもたちの前でどのようなその言葉を交わすか、そういうことに関して非常に重い責任がかかってきます。
Another thing about today's children is perhaps it becomes evident as they grow up, but I suppose it must be there even when they are kids, They want to understand why we are doing something. They don't want to do something because it's a superstition. Anything unexplained is taken as superstition, blind faith, blind belief, and so on.
で、あの、まあ、子供たちが大きくなってからその傾向が非常に明らかになるわけですけども、おそらくそれはその小さい時からその傾向があると思いますが、子供たちはですね、いろんなことをなぜそれをしているのかっていう、それを理解あのしたいと思っているわけです。その迷信、要するに、初めていろんなことの、ね、意味が分からないで、ただそれを機械的にそれをやるとか、それはあの、あるいはその正しいですね、理解を得られないのにするっていうのは、その迷信として、まあ、子どもたちはあの受け入れないでしょうということですね。
But if we are able to explain to them and convince them, they would probably do it more in a more committed way than even we do it.
しかし私たちがその子どもたちが納得できるようなあの話をすることができたりすればですね、私たちよりももっと熱心に子どもたちはそういうことを実践するようになるでしょう。
If we really believe in what we are practicing, then it's not difficult to find the reasoning, the why behind everything.
もし私たちがその子どもたちに教えることを自分自身でこう実践しているのであればですね、あらゆることに関してそのなんでそんなことをするかっていうその理由がですね、あのそれに関する理解が、自分自身があの得ることができるでしょうって。
Traditional religions, either because people were not so educated or not so forward thinking, have put many things which have a lot of scientific basis in the name of religion.
でその宗教というものの中で行われているさまざまなことはですね、その、非常に科学的なあの根拠があるものを宗教の名前でもってそれを、まあ、あの人々に、伝えたり教えたりしていたという側面があります。
We should therefore try and find the why behind all these religious practices and explain it to the child in a language that he understands, in a context that makes sense to him.
ですからその私たちはその宗教とかあるいは神に関して行っているさまざまなことのなぜそれをやるかというですね、その理由をはっきりと理解して、で子どもたちが理解できる言葉で、また子どもたちにとってその受け入れることのできるようなそういう文脈の中においてそれを説明していく必要があります。
In my opinion, it's never too early to introduce a child to God or religion.
私 の, あの意見考えではですね、その子どもたちにあの宗教とか神様のことを話すことに関して言うと、決してどんなに早くても決して早すぎることはないというふうに私は思っております。
Our next question will be on the basis of communication is such an important matter in our family, in our work, in our centers. How is it possible to communicate withEverybody with understanding. Before you said that we don't need to say anything to the children because the children see by example. But yet children tend to ignore that routine as well. And then you have to say something to them, I feel, about God or about, you know, involve them into this atmosphere. At that time, how do we communicate with them?Partially for that question as well, or generally, with understanding. Swami has told us to communicate with understanding, with love. And what is this that Swami means when he says heart-to-heart communication? You being a teacher also have experienced a lot of communication with your students. And maybe you could give us also an example on that, basically on communication. Thank you very much.
まあ、次はですね、コミュニケーションに関するあの質問なんですけども、まあ、理解と愛 の, あの伴うコミュニケーションということからすればですね、例えば今のその質問の中で、あの子どもたちがまあ親の振る舞いを見ていろいろと学ぶというふうに言われましたけども、まあ、例えば親の様子を 見ようとしない子どもたちもいるので、やはりその言葉で持って、あのコミュニケーションしたり、子どもたち の, その注意を引き出すことは必要だと思うんですけども、先生がその生徒さん方を教える中でいろいろと培ってきたあの体験とかいろいろ終わりでしょう、終わりと思いますので、まあ、それに関して、まあ、どうすればそのハートからハートへ の, そのコミュニケーションができるか、 理解と愛のこもったコミュニケーションを取るにはどうしたらいいかということに関してお話しいただければと思います。
We need to communicate, and when talking about children, I didn't mean that we don't have to tell them. We very much have to tell them. What I was trying to emphasize was that in addition to telling them, we have to walk the talk. Because unless we walk the talk, if we say something and do something else, they're the first persons on earth to be able to make out. Sometimes an adult may not be able to make out, but a child senses it very, very well. That's what I meant.Communication, yes, is very important, and misunderstandings also very commonly arise either when we are not able to communicate properly or the other person has not been able to receive what we intended to communicate in the right manner. So these
先ほどですね、その言ったのはですね、子どもたちに言葉で言う必要ないと言ったことではなくて、本当に子どもたちに言葉を使って言う必要というのは非常にたくさんあるわけです。そして、ただ、その言うだけではなくて、自分が言ったことをですね、自分の振る舞いの中でそれを実践するということが一番大事だというポイントをさっきは申し上げたわけでありまして、でもし私たちがその子どもたちにこうしなさい、こうしちゃダメよというふうに言っても、言ってる本人がですね、そういうことをしていないのであれば、でそこの何ていうか矛盾っていうのは、大人が気がつかなくても子どもは非常に敏感にそれを感じ取るので、自分が言った通りにその行動することは大事だということであります。でそのコミュニケーションに関してはですね、コミュニケーションからいろんな誤解が生じることもよくあります。誤解が生じるのはですね、2つの、なんていうか状況があります。一つは話し手が十分にそのコミュニケーション、その伝えたいことを伝える能力がなかったというか、その言葉が足りなかったとかですね、そういう意味の、ところから生じる誤解と、もう一つは受け取る側がですね、受け取る準備ができていなかったりとか、あるいは誤解した他のことを考えていて、その誤解したりということが起こります。
When these problems arise, when friction arises, very often we adopt either because of ego or because of desire. Ego leads us to hold on to a position, desire leads to disappointment. So either because of ego or desire, because of wanting things to happen as we want them to happen, or because of disappointment, things don't happen as we expected them to happen, we react in different ways. There is friction, there are disagreements. People sometimes walk away. I've known of people who stopped coming to the center, people who stopped associating themselves with the activities. It's very important that we don't react in those ways, because we must remember that our commitment is not to a particular program, a particular project, a particular activity. The program, the project, the activity are only excuses. They are reasons through which we can express our commitment to Swami. Our commitment is to something much, much larger. And therefore, if we let go of that opportunity, we are doing a disservice to ourselves. It's important that at such times, we go by the dictum of forgive and forget. Having said that, when we communicate with each other, when we communicate with the other person, how do we ensure that the prospects of these kinds of things happening are less? The only way to do it is to communicate. Our communication is punctuated with love.
コミュニケーションを取る間に、さまざまなその摩擦が起きることはよくありますけれども、摩擦が起きる原因というのを考えますとですね、2つありまして、1つはエゴで、もう1つは欲望であります。でエゴというのは、例えば自分の立場をどうしてもこう守ろうとするようなエゴであったりですね、また欲望に関して言いますと、それ欲望は落胆につながるわけでありまして、いろんな状況で私たちは自分が望むようなその結果が起きることを、期待してるんですけども、それが起きないと落胆してしまうということで、そういうことで学ぶ摩擦が生じて、でそういうコミュニケーションによって摩擦が生じるとですね、 例えばその話し合いの場から人が席を立って出て行ったり、あるいは自分たちが所属しているセンターとか、あるいはその際の活動のからですね、自分自身がもうそれをやめてしまうというのことまで起きることがあります。しかし、まあ、例えば才能その活動に関して言えばですね、私たちがそのコミット、要するに責任を持って関わっているのは、このセンター活動とかセンターで行われるさまざまなプログラムとか、そういうことではなくて、もっともっと大きなもの、スワミご自身のその命というか、スワミのその伝える大切なメッセージに対して私たちは責任を持っての取り組みを行う。そのコミットメントというのは私たちはスワミ自身にあるわけで、そういう活動とか、グループの活動とか、そういう小さなものに焦点を合わせていて、で、それでその大きなコミットメントの方を忘れてですね、会の活動をやめてしまうということになると、非常に私たち自身にとっても不幸な結果が生じます。で、そういうコミュニケーションに関する摩擦を緩和する一番いい方法というのは、よくこれはチャブランさんもおっしゃるんですけども、許すということと忘れるというこの2つがあります。
When we punctuate our communication with love or receive the communication with someone else's attempting towards us with love, chances of such friction will reduce. I'm not saying that friction will disappear, misunderstandings will disappear. Frictions and misunderstandings do come. We are human in our nature. The human mind always creates problems, sometimes creates more problems than it solves. And like I said, things like desire and ego and so on get in the way. But the only way out is to punctuate this communication with love. You are not communicating with X or Y or Z. Because the moment you think you are communicating with X or Y or Z, your likes and dislikes come in. You may like X or Y may not like you, and therefore friction comes in. You are...
そのコミュニケーションでですね、そういう摩擦を少なくするためのその、忘れる、許すということを申し上げましたけども、それを、もっと極端、もっとその究極的に言えばですね、コミュニケーション、愛を持ってコミュニケーションをするということと、だから相手から言われたことに対しても愛を持ってそれを受け取るということなんですね。まあ、だからといって、コミュニケーションをする中でですね、摩擦が消えるということは決してないと思います。その私たちの心っていうのは次々と問題を生み出す機会でありまして、おそらくその問題解決するよりももっと多くの問題を作っていくことでしょう。で、まあ、コミュニケーションっていうことを考えるときは、例えば X、Y、Z っていうそういう人々とコミュニケーションを取っているというふうに考えないことが一つ重要なことだと思います。ひょっとしたら皆さんは X さんを好きかもしれませんし、あるいは Y さんは皆さんを嫌っているかもしれません。
If the Swami in me is communicating with the Swami in the other person, or if the Swami in X is trying to communicate with the Swami in Y, it is very likely that this communication will be punctuated with love.
私たちがですね、その自分の中にいるスワミが相手の中にいるそのスワミとコミュニケーションを取っているとか、あるいは X さんの中にいるスワミが Y さんの中にいる、スワミとコミュニケーションを取っているというような見方で見るとですね、そのコミュニケーションがそういう愛というものに裏打ちされることが起きるでしょう。
Let us try and do that, and we will find that frictions and misunderstandings reduce. It also helps us in our sadhana of trying to love all and trying to recognize the divinity present in each and every person.
そのようにその今言ったようなことを実践していきますとですね、コミュニケーションにおけるその摩擦っていうのがだんだん少なくなっていくでしょうし、私たちの冷静修行もそれによって進んでいくことでしょう。また、スワミのですね、全てを愛し、全てに使いなさいという見教えをよりよく実践することができるようになると思います。
Okay. Thank you very much. I'll put a last question to Professor Desai. In the Satsai organization of Japan, we are celebrating the year of happiness as one of the themes of the organization for this year. Every year we take up a theme and we try to live our lives in focused on those teachings of Bhagwan. So this year is happiness. And I would like to ask you, what is happiness in your view? And what is the happiness that we should pursue to improve our life, our society, and everything that surrounds us?
まあ、これはですね、サイオーガニゼーションが、まあ、日本のサイオーガニゼーションが毎年そのテーマを持って、冷静修行をやってるわけなんですが、今年のそのテーマっていうのは、まあ、マイダルマっていうものと、それから Be Happy、 その幸せでいなさいっていうことを一つのテーマとしておりまして、でもこれに関して、まあ、デサイ先生はその、まあ、幸せっていうことに関して、まあ、どのようなことをお伝えくださるでしょうか、まあ、それになんていうか、どのようにすればその Be Happy っていうことが言えるか、個人の幸せを増やし拡大しですね、社会のその幸せをその大きくしていくということに関して何かお言葉があればと思いますけども。
There are two aspects to this. Swami would always say that the one litmus test that you should keep for yourself is would your words and would your actions make Swami happy? I think that's an important definition of happiness for us.
で、Swami がおっしゃることにですね、その一つのなんて私たちの行動をこう測定するリトマス試験というものがありまして、それは私たちのその言葉、私たちの行動、それがスワミを喜ばせるかどうかということが一つの一番大切なですね、測定のポイントだと思います。で、もし私たちの言葉や行動がスワミを喜ばせることができれば、私たち自身も幸せになるでしょう。それが一つのポイントです。
The common mistake that we make is we mistake happiness for pleasure. It's not that.
まあ、よく起きることはですね、その幸せというものと楽しみというのを取り違えることであります。
The other index of what we must achieve in the year of happiness would be if our words, if our actions, if our behavior are in conformity with what is expected of us as Sai devotees, in conformity with the dictum of love all, serve all, or any other dictum that we have set for ourselves to follow, then we have achieved something, we are progressing on the spiritual path, and that is what should make us and others around us happy.
で、私たちのその言葉と、まあ、思いと言葉と行動がですね、スワミの見教えに沿っているか、あるいはその、自分が守ろうと思っているスワミの見教え、まあ、そういうものにですね、沿っているかどうかということが一つの大きなポイントになると思います。もし私たちのその思いと言葉と行動がですね、スワミが喜ぶような、そしてまたスワミの見教えに沿った、ものであれば、私たち自身はより幸せになるはずですということね。
Swami always used to say, happy, 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 or be always happy. How can we be always happy when we are surmounted by problems all around us? The only way to be happy is to live in the Lord. If we live in the Lord, we are always happy.
Swami はですね、happy, happy, happy, be always happy. いつも幸せでいなさいというふうに言われますけれども、どうすればいつもいつもその幸せに生きることができるでしょうか。もうさまざまなその問題が、あるこの世の中において、どうすればですね、幸せに生きることができるかというと、常にその神の中で生きることです。まあ、もし常にその神の中で生きることができたりすれば、私たちはいつも幸せであることができますということね。
皆様いかがでしたでしょうか。デサイ教授は今回の講演会にて、サティア・サイババ様の重要なメッセージをお話しくださいました。サティア・サイババ様からの愛に、心からの感謝をお捧げいたします。レディオサイ11月号はこれで終了します。みんな幸せになりますように。
レディオサイ・ジャパン。